皆様おはようございます。
おはようございます。
そしてペンテコステおめでとうございます。今日はペンテコステシリーズでございますので、エレミアの公開説教を今日はお休みしまして、聖霊をメッセージの中心に据えてお話したいと思います。で、皆さんと少し考えてみたいのですが、私たちは祈りの生活の中でどれくらい聖霊を意識しているでしょうか。祈るときに私たちは天におられる父よと呼びかけて、私たちの心は父なる神に向けられています。またイエス様助けてください、イエス様お願いしますと、私たちの心はイエス様に直接呼びかけることも多いですし、また祈りの締めくくりでもイエス様の御名によって祈りますと、父なる神の祈りについても中保者であるイエス様を通じて祈っています。しかし私たちのうちにおられる聖霊様ですとか、聖霊様を通じて祈りますとはほとんど言わないのではないでしょうか。しかし実際には聖霊様、この方こそ私たちの祈りにおいて最も大事な方です。今日いくつか聖書大事なところをお読みしますが、何度か開いていただきますが、まず大事な箇所の1箇所目を見たいんですが、ローマ書のですね8章26節というのがありますので、302ページ新約の302ページのですね8章の26節ですね、新約の302ページの8章26節を拝読したいと思います。お願いいたします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ってよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます、このように私たちはどうやって神様に祈ってよいのか、何を伝えればいいのかわからない、そういう心の中の埋めきを、心の奥底の思いを、また恐れを、聖霊は私たちのために神に伝えてくださっているということです。聖霊は私たちの日々の信仰、特に祈りの中で一番身近な頼りになる存在だということです。イエス様自身も最後の晩餐の席でご自分が天に戻られる、天に帰られると聞いて不安になっている弟子たちに、心配ないんだ、むしろ私が去ることで聖霊が来るのだから、その方があなた方にとって良いのだとまでおっしゃっています。これはヨハネ福音書16章7節ですが、ちょっとここは開けずに結構ですが、私はお読みします。ヨハネの16章7節をお読みします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなたのところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。このように聖霊というのは、イエスが天に去られた後に私たちの人生の同伴者である、私たちにとって最も身近な神様だということです。しかし同時に天地万物の創造者である神という、そのある意味人類共通のですね、認識である神という場合、もしくは歴史上の人物でもあるイエス様、こういったイエス様や父なる神と比べると、聖霊と聞くとどこか捉えどころのないお方であるということを皆さん思うかもしれません。生身の体を備えておられて、触れることも話すこともできたイエス様と比べると、何しろ霊ですから、見ることも触ることもできない、そういう聖霊様と呼びかけるのはです、ちょっとこう私たちにとってすぐにはわからない、聖霊というのが難しいということはよく言われるわけですが、今日はこの聖霊について、この聖霊の降臨を祝うペンテコステでありますので、使徒パウロを通じてこの聖霊について改めて学んでまいりたいと思います。で、今日お読みいただきました使徒パウロの ガラテヤ人への手紙という有名な書簡ですが、このガラテヤ人への手紙において聖霊というのはイエス・キリストと共に、イエス様と共に主題とも言うべき非常に大事な位置を占めています。ガラテヤ書の中で聖霊は非常に大きなテーマであります。特にこの聖霊がモーセの律法と対比されています。モーセの律法と聖霊という対比が非常に強調されています。と言いますのガラテヤ書というのはある意味では律法、モーセの律法を論じた書簡だからです。このことについて少し説明したいと思いますが、パウロがこの手紙を書いたガラテヤの教会、ガラテヤの教会というのは当時の小アジア、今のトルコ共和国ですね、トルコのあるところがガラテヤの教会のあるところでした。こうした地理から明らかなようにガラテヤの教会というのはその構成員はユダヤ人ではなくて、異邦人、ユダヤ人から見たところの外国人でした。彼らは使徒パウロが述べ伝えるイエス・キリストを信じ信仰生活に入ったわけですが、しかしペテロやパウロとは違ってユダヤ人ではありませんので、それまで旧約聖書を読んだことはなかったわけです。ユダヤ人は子供の時から旧約聖書を読んでいますが、このイエス様を信じた彼らは旧約聖書を読んだことはありませんでした。当然モーセの律法と呼ばれるユダヤ人の守る神の法、戒めについては何も知らなかったわけです。パウロはイエス様を信じる前から旧約聖書をもうそらんじられるほど熟知していましたが、それは彼がユダヤ人として教育訓練を受けてきたからです。しかしパウロは外国人であるガラテヤの人たちにモーセの律法を教え込むことはせずに、ただキリストを、しかも十字架につけられたキリストのことを伝え、キリストを信じて救われるようにと伝道したのです。ガラテヤの人たちはパウロを通じて働かれる大いなる御業を、それを目撃してイエス様を信じるようになったわけです。ですから彼らは救われるためには旧約聖書をしっかり学ぶ必要があるですとかですね、あるいは旧約聖書からモーセの律法を守る学んで守る必要があるというふうには考えなかったわけです。これは私たちも同じだと思います。日本でキリスト教の洗礼を受けるときに、多くの方は旧約聖書をしっかりと学ばなければ洗礼を受けられませんよと言われたことはないと思います。イエス様を信じてその十字架の贖いを信じなさいと、それで十分なんだと、そう言われた方がほとんどではないかと思います。むしろ旧約聖書は難しいので、信仰生活これから続ける中でだんだん学んでいきましょうというのは、そういう説明を受ける方が多いんではないかと思います。イエス様を信じればあなたは救われるんだということでですね、旧約聖書というのはだんだんと学んでいきましょうねということでですね、そういうふうに信仰生活に入る方が多いんではないかと思います。もともとユダヤ人である人、特にパウロのような非常にユダヤ教に精通している人は、そういう方はですね、子供の時から律法を守ってるわけです。律法を一生懸命勉強して暗記をして、それこそですね、こう額につけて、それを読んで実践していくわけです。ですから、こういう人たちはイエス様を信じた後でも当然モーセの律法を守っているわけですが、ガラテヤ人のような異邦人の場合、私たち日本人もそうですが、外国人の場合は、そういうことをする必要ない、イエス様を信じるだけで十分だというのがパウロの教えだったのです。これがパウロの教えだったわけですが、しかし問題が生じました。ガラテヤでパウロは教会を作った。パウロはいろんなところに伝道しましたので、諸アジアを去ってヨーロッパに行くわけですが、そのガラテヤに他の宣教師がやってきたわけです。他の宣教師がやってきてパウロとは違うことをガラテヤの人たちに教え始めました。彼らはこういうわけです。あなた方は祝福を受けたいんでしょうと、そうするためにはアブラハムの子にならなければならないと教えたわけです。アブラハムの子になりなさい、それはもちろん正しいわけですが、では誰がアブラハムの子孫なのかということが問題になります。 どういうことかと言いますと、神様はアブラハムを選んで彼とその子孫に世界を相続させるというすごく大きな約束を与えたわけです。その大いなる遺産を受ける相続をするためにはアブラハムの子である必要があります。しかしユダヤ人はアブラハムの当然子孫でありますのでアブラハムの子だと言えるわけですが、異邦人というのはアブラハムなんて名前も聞いたことないわけです。アブラハムというのは誰なんだと、子孫でもないわけです。で当然ガラティアの人たちもイエス様を信じるまではアブラハムなんて名前は聞いたこともなかった。しかしですね、旧約聖書を一緒に読みましょうと言われて旧約聖書を読んでいくと最初に出てくるのはアブラハムなわけです。で神様は彼にたくさんの素晴らしい約束を与えています。でパウロの後から来た宣教師たちもあなた方もこのアブラハムの祝福に預かりたいでしょうと、そのためにはあなた方もアブラハムの子孫にならなくてはいけません、そのためには割礼を受けなさいと教えたわけです。なぜなら聖書がそう教えているからです。これ大事なので一箇所読んでみたいと思いますが、皆さんの旧約聖書の方ですね、今日開けてみたいと思います。これ大事な箇所なのでお読みしましょう。創世記の17章のですね、9節10節、これは23ページになりますが、旧約聖書の一番冒頭の23ページの17章9節10節をお読みいたしたいと思います。23ページですね、お読みします。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世にわたり私の契約を守らなければならない。月のことが私とあなた方と、またあなたの後の私の子孫との間であなたが守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。契約、神様との契約に入るもの、アブラハムの子孫は皆男子は割礼を受けなさいということをですね、神様は命じているわけです。この聖書の御言葉を持って、ガラテヤに来た宣教師たちは、聖書に書いてあるんだ、あなた方もアブラハムの子孫になるんでしょうと、なるんでしたら割礼を受けなさいと教えたわけです。彼らはさらに進んで創世記の次にはこの出エジプト記というのがあると。そこにはモーセが登場する、モーセという人が登場する。そして神様はモーセを通じてアブラハムの子孫に律法と呼ばれる神の戒めを与えています。宣教師たちは今やあなた方はアブラハムの子孫なのだから、神がモーセを通じてイスラエルに与えた十戒などの神の掟を守りなさい、そういうことを教えたわけです。ガラテヤの人たちは、パウロからは律法については聞いてなかったわけですが、確かにこれは聖書の教えなので私たちも守るべきではないかということをですね、考え始めたわけです。そういうガラテヤの人たちはパウロの後から来た宣教師たちの話を聞いて旧約聖書を学んで、じゃあ割礼を受けたり律法を守るべきなのかということを考え始めたわけです。その事情をパウロは遠くのところで伝え聞いたわけですが、パウロは大変動揺しました。パウロはパウロなりの深い考えがあってガラテヤの人たちに神の律法、モーセの律法を教えなかったわけですが、今やガラテヤの人たちは自分の手を離れて後から来た宣教師たちの言う通りに割礼を受けてユダヤ人のように律法を守ろうと、そういうことを始めたからです。しかしパウロはこのことが大変危険なことであることに気がついていたわけです。そもそも子供の時からユダヤ人として徹底的に律法を教え込まれたパウロのような人とは違って、もう大人になってるわけです。例えば50歳とかになってですね、これからガラテヤの人たちが613もある律法を全部覚える、これだけでも大変なわけです。でこれを全部覚えてなおかつ実践しなければならないとすると、その重荷に耐えかねて誰もクリスチャンになろうとはしないかもしれません。そんな大変ならもういいですとなってしまうかもしれません。さらにヨシンバガラティアの信徒たちの何人かがモーセの律法をマスターしたとすると、それはそれで別の問題を生じます。モーセの律法では何を食べていいのか食べていけないのか細かく規定されています。豚肉は食べてはいけない、甲殻類はダメだ、こういうですね、お寿司はダメになってしまうんですが、いろいろなタブーがあります。 まあ、ガラテヤの異邦人クリスチャンはそんなことは全然気にしていなかったわけですが、まあ、しかしそのうちの何人かがそういうことを非常に気にするようになっていく。でしまいにはモーセの律法を知らない守らない兄弟姉妹とは一緒に食事ができない。彼らは禁じられた食べ物を平気で食べるから、まあ、そういうふうに言い始めるようになります。まあ、そうすると教会は分裂していきます。モーセの律法を守る兄弟姉妹と守らない兄弟姉妹、これは食事もできない。で当時は食事の後に聖餐式をしてましたので、聖餐式も一緒にできない。教会が分裂していくわけです。まあ、こういうことが起きるということをパウロはこれまでの伝道者としての経験から知っていたわけです。ですからパウロはモーセの律法を持ち込むことでですね、こういう問題が生じてしまう。ですから彼はあえてそのことは教えなかったわけです。まあ、しかし今やガラテヤの教会ではモーセの律法を守るかどうかということがもう大問題になってきちゃったわけです。まあ、そこでパウロはこの問題を解決しようとしてガラテヤ書簡をしたためたわけです。パウロはここで掲げたのはモーセの律法からの自由でした。ガラテヤの人たちに、あなた方は律法の下にはいない、キリストがあなた方を律法から自由にしたのだと教えたのです。しかし誤解を恐れずに言うと、このモーセの律法からの自由というこのパウロのスローガンはちょっと無理があるというか、言葉足らずな部分がある気がいたします。まあ、なぜならイエス様の教えというのは十戒などモーセの教えを土台としておりますので、モーセの律法を学ばないとですね、イエス様の教えもよくわからないということがあります。クリスチャンももちろん豚を食べてはいけないとか、こういう食事規定からは自由なわけですが、しかしモーセの律法から自由だとは言えないと思うことですね。ですからパウロはしかし、いわゆる緊急事態、もう非常事態、もうそういういろんな細かいことを教える余裕がない非常事態、モーセの律法についてですね、もう順々と解く時間はないので、ここでですね、こういくらかちょっとこの強引に大胆にですね、あなたたちはモーセの律法から自由だと宣言したわけです。自由なんだと。しかしこの自由というのが癖物なわけです。自由というのは正しく用いないととんでもないことになるということは私たちもよく知っていることではないでしょうか。学校でも学生の自由を標榜する学校がありますが、その自由には責任のある行動がなければ学生の振る舞いは乱れていって、学校は秩序を失っていきます。制服のある学校に明日から制服はなくなる、何でも好きなものを着ていいですよと言ってですね、まあ、といって何でもいい、どんな服でもいいというですね、もうド派手な服をいきなり着てこられてもですね、学校としては困るわけであります。まあ、そういうですね、私たちの自由というのはもちろんこの大事ですが、そこには当然責任が伴います。でパウロからあなたたちは自由だと、律法法律掟はないと言われたガラテヤの人たちも、では好き勝手に生きればよいのかと、そうではないということをパウロは今日のところで語っています。まあ、そのことを語っているのが13節です。今日のお読みしたところの13節をお読みします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられているために、与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいというふうに書いています。で、互いに使いなさいという書いてある言葉を直訳いたしますと、互いに奴隷として使いなさいというふうになっています。奴隷として使いなさい。ですから自由という言葉の意味を、自分の好きなことは何でもしていいと理解した人にとっては、このパウロの言い方は非常にショッキングだと思われます。しかしパウロの語る自由の意味を考えると納得できるでしょう。パウロが自由という語るときに何を一番意識しているのか。パウロの語る自由の一番大きなものは罪からの自由、罪の奴隷状態からの自由です。私たち人類というのは罪の力というものに囚われている、その状態からキリストはあなた方を解放したというのがパウロの一番言いたいことなわけです。律法というのは、モーセの律法は人に何が正しいのか、何が間違っているのかを教える力はあるわけですが、しかし律法そのものには人を罪の奴隷から解放する力がないということがパウロの主張なわけです。確かに罪の虜になっている人間というのは、あれをするなと言われると、かえってこの禁じられたことをしたくなってしまう、そういう罪の性格があるわけです。 私たちに必要なのは、あれをするなという命令だけでなくて、それに従う力を与えてくれる存在、それが聖霊だということです。聖霊は私たちに何をすべきか、何をしてはいけないのか教える存在だけではなくて、私たちを内側から変えて、それをする力を与えてくれる。ですからパウロはガラテヤの人たちに、あなた方はもはや律法は不要なのだ、なぜならあなた方には聖霊が与えられているからだということを言っているんです。でパウロはここでガラテヤの人たちに、あなたには律法、モーセの律法がなくても律法の命じることを行うことができると語っています。モーセの律法を一言で要約するならば、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよということになります。これイエス様もそうおっしゃってますが、この隣人をあなたのように愛しなさいということを教えている。自分のためだけでなくて、自分にとって大事な隣人のために生きること、これがモーセの律法の目指すところですが、もしあなた方が聖霊に導かれて互いに使い合うなら、そのモーセの律法は全うされるとパウロは語っています。しかし互いに使い合うことせずにいがみ合う、分裂をしてしまうならば、あなた方は滅ぼされてしまいますよとパウロは警告をしています。そうならないために御霊によって歩みなさいということをパウロは教えています。これはすごく分かりやすいんですが、しかしそのじゃあ御霊によって歩むってどういうことなのか、具体的にどうなのかということが難しいわけです。その御霊、聖霊とはどんな方なのか、特に今日はこのことを覚えたいわけですが、で今日ですねガラテヤ書もう一箇所見てみたいんですが、皆さんはですね先ほど読んでいただいたちょっと前のですね、368ページ1ページめくってくださいまして、4章の6節を見てみたいと思います。4章6節こう書いています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。でこれ大事な点はですね、パウロは聖霊のことを御子の霊、御子の御霊、イエス・キリストの霊と呼んでいることです。聖霊というのはイエス・キリストの霊なんです。私たちは聖霊様と呼びかけるときに、私たちはイエス・キリストに呼びかけているんです。イエス様は天に戻られるときに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、いつもあなた方と共にいると約束されましたが、確かにこの復活をされたイエス様、復活の体を持っているイエス様は今天におられますが、その霊は私たちと共にいる、終わりまで共にいるということを約束されました。で聖霊とイエス・キリストが、完全に同じだとまでは言えませんが、しかし大事なことは二人の別々の神様がいるわけじゃないわけです。二人の神がいるわけじゃない。私たちが信じているのは三人の神ではないわけです。唯一の神です。ここがこの三位一体の難しいところなわけですが、思い切って言うならば、聖霊様がどうもわからないという方は、見えないイエス様の霊に自分は呼びかけていると考えればよいのです。事実そうなのです。聖霊とはイエス・キリストの霊です。ですから私たちにイエス様のことを思い起こさせるのが聖霊の一番大事な役目なわけです。そのことをですね、ヨハネ福音書からも確認したいと思いますが、ちょっとまた開いていただきたいんですが、ヨハネ福音書の、14章の26節ですから、ですね、211ページになりますが、ヨハネ福音書の14章の26節をお読みしたいと思います。終わります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますというふうになっています。ですからイエス様は、聖霊というのはイエスの霊であるので、私たちにイエスのことを思い起こさせる、そしてイエス様が私に力を与えてくれる。ですから聖霊が力を与えるというのは、イエスキリスト自身が霊によって私たちに力を与えるということです。このイエスの霊に導かれることで、私たちは肉の欲望に打ち勝てるとパウロは強調します。 でこの肉の欲望というのはちょっと少しです、よく聖書に出てきますが、少し考えてみたいわけですが、私たち人間には、食欲ですとか性欲ですとか、生理的な欲求があります。で、間違えてほしくないのは、こういったものは悪いものでは全然ないわけです。これは神様が与えたものです。ですから、こういった欲求なしに私たちは自分自身を維持もできませんし、人間という種を維持することもできません。ですから、何か修行僧のようにこう全ての欲を断つとかです、そういったことは必要もないし、すべきでもないわけです。しかし他人を押しのけてでも、あるいは他人の意に反してこれらの欲求を自己中心的に追求するならば、それが罪になるわけです。私たちに食事が必要なように、他の人にも食事が必要だからです。他人の必要を覚えずに自分だけの欲求を追求すること、これが聖書の言う肉の欲です。ですから、単にですね、肉の欲に打ち勝つというのは、このただ我慢をして、こう自分の欲望みたいなものを全部殺しましょうとか、そういうことではないわけです。それはできませんし、神様はそういうふうに私は作ってないわけです。むしろ他人の必要を覚えること、そして自分の必要と同じように他人の必要を覚えること、これが聖書の教える肉の欲に勝つということです。それが人のために生きた方、他人を自分のように愛されたイエス・キリストの霊に導かれるということなんです。17節、今日の聖書箇所の17節にこうあります。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです、というふうになってますが、この訳を読みますとですね、この最後の自分のしたいことっていうのはですね、正しいことという意味で、自分は正しいことをしたいんだけれど、肉の欲望に圧倒されてできないというふうに読んでしまうかもしれませんが、しかしこの意味はそうではありません。ちょっと訳の問題もありますが、大事なことは、御霊の力、精霊の力と肉の力というのは五分五分ではないわけです。御霊とは神ですから、神よりも強いものはありません。ですから、ここで自分のしたいことというのは肉の欲求、自分の肉の欲求をキリストの霊は抑える力があるということをパウロは言ってるわけです。そしてイエス・キリストの御霊、霊がもし与えられているんであれば、もはやモーセの律法は必要ではなくなります。なぜなら、イエス様ご自身がモーセの律法を体現した方だからです。イエスに習う、従うことで、私たちはおのずとモーセの律法の精神を守ることになる、満たすことになるわけです。で、パウロは19節以降で肉の行いのリストを列挙しまして、こういうことを行う者は神の国を相続できないと警告しています。なぜなら、肉の行いというのは、他の人の必要を顧みずに自分の肉体的欲求だけを満たすことを追求することだからです。繰り返しますと、自分の人間が自分の欲求を、生理的な欲求を満たそうとすること自体は全く罪ではないわけです。しかし、他人のことを考えずに自分中心、自らの欲求だけを追求する、このことを肉の行いと呼んでいるわけです。そうした人は神の国に入れません。なぜなら、神の国というのは隣人を自分自身のように愛する、こういう人たちで構成される国だからです。イエス・キリストは人に仕え、自分の命ですら十字架上で人々のために与えました。そのイエスの御霊に導かれる私たちも、また奴隷としての喜びを持って隣人に仕え合う、こうして私たちは律法の真の精神を成就するんです。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。こうしたものこそ、イエス・キリストの霊によって私たちの中に生み出されるキリストの香りなのです。このイエス・キリストの霊が豊かに注がれたペンテコステの日を覚えながら、私たちの日々の歩みのために、聖霊を豊かに注いでくださいますように、神に一言祈りましょう。祈ります。聖霊なる神様、イエス・キリストの霊である神様、その皆を賛美いたします。今日は愛する兄弟姉妹たち、本当に久しぶりの方もたくさんいらっしゃいましたが、この幸いなるペンテコステの日を祝うことができたことを心から感謝いたします。もし私たちが 御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。この使徒パウロのおすすめのように、私たちも御霊に導かれて歩むことを願うものです。どうか御霊を豊かに注いでください。そしてあなたの願っておられることを私たちの中で実現してください。聖霊の送り主である、そして聖霊そのものであるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。